ウィッスーマリニャーだよ。ウィスマチャンネル。さてさて、関東は長い期間寒い日があったり暑い日があったり、なんか夏日になったりとね、雨降ったり風が吹いたりいろいろありましたけれども、まあ、ようやく気候が落ち着いてくるのかなと、そういうところまで来ました。まあ都内でももう早々に桜が、満開を迎えたという報告もちらほら見るようになりました。結構ね、場所によってブワーッと綺麗に桜が咲いているところもあれば、なんかもう桜が散っちゃってるのかまだ咲いてないのか、ちょっと寂しい桜とかも見たりしてね、まあ、もしかしたらあのね10度前後の時もあったり、ね、15、6ぐらいのね、まあ、平年並みの気温の日もあったり、まあ、はたまた25度を超える夏日があったりと、桜もいつ咲いたらいいのかわからなかったんじゃないかなと、まあ、そんな風に思うようになりました。本日もね、外に出ましたら半袖の人もいたけどダウンジャケットの人もいたっていうね、いや人間もやっぱりわからないですよね。皆さんしばらく毎日天気予報朝見てからお出かけしましょうね。というわけで本日も行ってみましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。18周年のイオシスショップはピクシブブースで営業中。送料は全国一律500円。わかりやすいし安いのだ。スマポンが真心込めて発送します。ぜひご利用ください。北海道在住の宇宙グマ、コアックマ、アックマとイオシス博士がお送りするフリックトーク生放送イオシスクマ牧場は月1回生放送中。クマ牧ファンボックスもよろしくね。2024年で20周年&1000回を迎えるウェブラジオイオシスヌルポ放送局では皆様からのお便りをお待ちしているのだ。毎週木曜日21時から生放送公開録音中。ぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽだよ。
ウィスマ。今月のイオシスのポワポレです。アルバムイオシスリズミカルワークスパーフェクトヒッツよりカムトゥーライフ DWAT リミックスです。聞いてください。
トレンドナウ。 本日4月6日土曜日夜のお時間帯でございます。皆さんがお夕飯を食べるかなというぐらいの時間帯です。一体どんなトレンドが上がっているのか早速ご紹介したいと思います。まず企業のプロモーション、ハッシュタグネトフリでスズメの戸締まり。まあそういえば私も見ました。昨日金曜ロードショーですね、4月の5日やっておりました。ネットフリーでスズメの戸締まり、まあ、見逃した方はネットフリーで見直すっていうそういうのもいいかもしれません。はい、ネットフリックス、一般の1位のトレンドから紹介します。ハッシュタグオールスター感謝祭24春。オールスター感謝祭24春、これは、そういう番組名でいいのかな？どこのオールスターなのか。なんかクイズ番組かなんかなのかな？粗品さん。なんか、川島さん。芸人さんが多いですね。芸人さんオールスターズなのかな？そんな感じの番組が、ちょうど今やってるっていうことですかね？トレンド1位っていうことは。はい、2位のトレンド、ハッシュタグゼータウィンでいいのかな、 ZETA ウィン、ウィン WIN ゼータウィン、これはなんだ、銃撃戦 SPF かなんかかしらね。なんかゲームの画面がねいっぱいバーっと出ております。なんかかっこいいな。はいね、昔マリニャもこういうダダダダダって戦ってたりとかしたけど、いやーこういうのはさ、いいグラボと、まあいいヘッドホンとね、どっから音がするのかってこのね立体の音をこう探らなきゃいけないんで、なんか後ろから撃たれたのか前から撃たれたのか、そういう判断とかもしなきゃいけないので、まあ、よりいいヘッドホンとかも買わなきゃいけないみたいなところはありますね。だからもう本当ゲームというものはこう本当こうスペック差っていうのは大きく出るんじゃないかなと思う。これ何のゲームなのかわからないけど、パソコンゲームとかだったらね、いくらでもこう個人で詰めますのでね、あのプレステとかそういうのの媒介とかだとね、みんなこう同じ環境でっていう、まあある種平等な戦いができるとは思いますが、はい、続きまして3位のトレンド、ハッシュタグ NJSG、 これプロレスのトレンドってなっておりますね。 NJ って何の略なんだろう。3A エンパイは教えだったけど、ケビンのこれが一番すごかった。男の格闘技。ね、なんかすごいかっこいい画像がいっぱいアップしますね。なんかこういうのがこれぞ男って感じがいたします。もうこう、血と汗の勲章。なかなかね、こういうのこう、現場で見るとすごく熱いんだと思います。皆さん見たことありますか？生で、ね。なかなかこう、テレビで見るっていうのは割とあるんですけれども、現場でこう、生ですごい迫力でっていうのを、こう、一回は見てみたいかなとは思うものの、なかなか尻込んでしまいます。はい。4位のトレンド。ハッシュタグ CGUT アンダーバー大阪夜、人気の画像トレンドなんだろう、CGUT、 昼公演、の声優さんのライブかなんかなのかな、夜公演、声優さんっぽいな、うん、声優さんのライブなのかな間違ってたらごめんなさい。なんかテレビ番組が出てるのもあるけど、違うな。テレビ番組、あ、やっぱり声優の、あれなのかな、なんか、イラストの方が多いな。多分そうだと思います。はい、なんかいろんな番組がね、やっぱ土日は多いから、もう、 最近本当にこう配信とかも合わせると膨大な量の番組があるから、知ってる人は知ってるんだけど知らない人は全く知らないみたいなね。昔はほらテレビだけだったりとかしたから、まあなんとなくこう知ってる層っていうのは固まってて、まあ知らない層みたいなのはあんまりいなかったわけなんですよ。テレビもね、こう12チャンネルぐらいまでしか多くてもねなかったわけなんで、今じゃもう YouTuber とかね、そういうのもあるし、でも YouTuber とかなんかほんと限定された世界なので、もう知った、もう聞いたこともないみたいな名前の人とかでもすごいフォロワーとかね、すごいなんかもうなんかね、視聴者を抱えてたりとかする人とかたくさんいるわけなんですよね。いやーすごい世の中になったなと、個人的には思っております。全然関係ない話になりましたが、5位のトレンド、浦沢脚本。なんだろう、浦沢脚本家さんの話なのかな。今日のコナン、コナンの脚本家さんなんですかね、名探偵コナンで、トレンドになっていますね。なんか神回だったりとかしたんでしょうか。はい、終盤で一気に浦沢監督の手腕にひれ伏すしかなかった。なんかこう脚本家によって話の癖とかがやっぱり出てくるもんなんでしょうかね。コナンとかも長くやってるとそれぞれのこう個性が、話に出てくるというか、そこら辺の違いがわかるっていうのはやっぱり相当長年コナンファンを続けてこないとわからないことですよね。いや皆さんトレンドに上がるぐらいわかっていらっしゃるんだろうな、すごいな。はい、6位のトレンド、オリホー。どこが勝ったんだ、オリックスかな。オリホー、オリックス、バッファローズ。オリックス対バッファローズなのかな、9対1。すごい、すごい点差じゃないですか。オリホー、ようやっと今シーズン3点以上取ったということで、おめでとうございます。はい、7位のトレンド、ザ・デイ。なお、これもなんか前も見たような気がする。って違うな、ヒロアカだった、ヒロアカザ・デイっていう、なんだろう、なんか あったのかな、タイトル、あ、ポルノグラフィティって書いてあるな、曲名かなんかですかね。1回目のオープニング、1期のオープニングがザ・デイということで、なんヒロアカってもう結構長いことやってるはずなんですけど、なんで急に一期のオープニングの話が出てきたんだろう。なんかいろいろ歴史を振り返ったような、そんな感じなんでしょうか。8位のトレンド、ハッシュタグ一回食べてよ by ダブチ。これはマックですよね。 by ダブチってダブルチーズバーガーなのか、ダブルチーズバーガーの倍ってことですかどういうことですか。なんだ、プラス200円でパティが倍になる。あー、なんかすごいカロリーだな。あー、パティ4枚にチーズ2枚っていうことですか。4段のバーガーはちょっと食べんのきついんじゃない。なんか下手したらこれでこれを置かずに、もうご飯なりパンなりまた食べられるみたいな。これだってバンズも1枚ずつ追加したらなんか2人分の量になるじゃないですか。ちょっと貧乏くさい考え方してしまった。いやでもこんな量食べられないよ、はっきり言って。だってポテトとかも絶対食べたいもん。これ単品だけだったらまあ食べれるのかなっていう感じはありますけれども、みんな結構食いしん坊なのかもしれないね。9位のトレンド、マジミラ。なんだ、マジックミラーじゃないか、違うのか。マジミラ何の略だ、何の略ですかね。マジミラなんか公演の略なのか。マジカル未来2024。なんかこうボカド系っぽいですね。マジミラの、なんだろう、いろいろ マジミラのライブかな。ボカロのライブってどんな感じになってるんですか？映像を流すだけみたいな感じですか？ DJ イベントに近い感じで映像で、まあ、初音ミクとか他のボカロの曲を流すだけなの？どういう仕組みになって、ちょっと気になってしょうがないです。あれですか、あのアドさんのライブのなんかバーチャルバージョンみたいな、そういう感じなのかな。なんかいろいろこう想像が貧困でごめんなさい。10位のトレンド、ヒロアカ、さっきのザ・デイのあれと同じで平行で出ているんでしょうか。いや、なんか僕のヒロアカ、ザ・ムービー、ユア・ネクスト最新映像、ということは劇場版が、近いということですね。あ、8月2日、金曜日公開、劇場版や第4弾。ああ、もう4弾なんですね。ヒロアカ。途中まで見てたんだけどな。はい、ということでこれもね長寿の、番組となっておりますので、気になる方はまあもうさすがにファンの方はチェックはしてあると思いますけれども、はい、見に行きましょうね。8月ですって、待ち遠しいですね。皆さんの知ってるトレンドはありましたでしょうか。以上、トレンドナウのコーナーでした。ウィスマ歴史秘話ウィステリア。さて、今回からは、2022年春に頒布されましたネオンライツについて語っていこうと思っております。それでは早速聞いてください。どうぞ。
ネオンライツについて語っていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。これは何年の作品に？
2022年春でございます。
俺は都内に引っ越して最初のレコーディングぐらいの感じかも。
ああ。
引っ越してすぐぐらいかも。
そうかも。
俺2月に引っ越したもん。
いやーすぐじゃん、ね、
そうだね。
2月に引っ越して、引っ越した瞬間にコロナになったんよ。
そうだ
ったっけ。そうなんだ。3月頭ぐらいまでは俺寝込んでるんよ。
嘘。じゃあこれ3月だっけ。じゃあ収録したのって。
ね、これはあの宅録だったんですけど。
あれ、そう、
全部宅録これ。
いや、全部ではないと思うよ、だってなんか覚えてるもん。
嘘で。
収録終わりにイタリアンでシュワシュワ飲んだの覚えてる
ね。それはその後だよ。
これじゃないの？
これじゃないよ。
あ、そう。
ネオンライツ
なんかもう忘れてるわ。
ってさ、ネオンライツマイハート私宅録で収録した記憶あります。確かに
分かってるんだよは宅録でやってもらった気がするんだけど。
どうだっけ？
全部そうだ。
全部？全部宅録？うん、
全部宅録のはずです。
驚きやな。
そうだよね、だって俺まだだって引っ越したばっかりで多分そんなことできなかったと思う、
うん、
予定パツパツみたいな感じで。
あ、そうだ、思い出した。マリナさんの歌ってる姿を動画撮ってもらったのはあれか、
あれよ、屋上のやつ、
ルーフトップか。
そうそうそうそうそう、
あ、そうか、勘違いしてたわ。
そうですよ。
そうですか。すいませんね、はい、なんかいろんなことを忘れていくんだよもう。
はい、記録をしといてください。
今思い出しました。
はい、
ありがとうございます。
そうか、コロナだったの知らなかったかも。そんな話
あんま言わんようにしてたんじゃん。
あ、そっか、よく頑張りましたね。
なんかバンドとかもやってるからさ、
うんうんうん、
あんまりコロナとか言うとあのそのあれじゃん、期間が OK な期間になってもさ、
あ、
なんか、うん、二郎さんのライブ行って大丈夫なのかなみたいなのとかさ、
うんうん、
出てくるかなと思って。
確かに、
あんまりあの人に言わないようにしてた。
必要以上にはね。
必要以上には
言う必要ないからね。
そっか、うん、 まあ、今でこそね普通に言えるようにはなってきましたけれど、当時結構警戒してる人の方がやっぱり多かったですからね。
あ、確かに、
うん、確かにうちでレコーディングした形跡は全然ないっすね、当時の LINE を見ても。
そうでしょ。
なんかさっきさ撮り聞き直しててさ、なんかあんまボーカル綺麗に撮れてるなって思ってて、
撮れてんじゃん。あんだはゼロンチじゃないとやっぱりとか言ってたくせに綺麗に撮れてんじゃん。
気のせいだったんじゃなっちゃうい
いじゃん、卓六もじゃ
ん。思い込みじゃん、なんか。のせいかな。
いやでもそれはあれよ、磯村さんが今、ジロンチで撮ったって思いながら聞いてたからそう聞こえた。
そうかな。そうかもしれない。
思い込みひどい。なんだ、磯村さんは感性で何とでもなるな。情報で何とでもなるな。
それはね、昔からね、あるんですよ。なんかね、これわさび入ってるよって言われたらさ、あっ、辛っとかって思っちゃうタイプなんで。
ひどい。
全然実は入ってないっていう。
なるほど。そうか、気をつけてください。詐欺に騙されないように。信じ込んじゃうかもしれないんで。
あ、気をつけます、
はい。気をつけてください。はい。それでは1曲目からお話ししていきましょうか。は
い、お願いします。
はい。カウントアップマリナ。これ、二郎さんですね。
これ全然覚えてないんだけど、これ。これが最後にバッて作ったやつだ。
そうっすね。
多分。全然覚えてない。
勢いで作った。
あ、でもなんか、動物が最初泣いてるのね、
ここ。そうなんですよ。
そうそうそうそうそう。
これのさ、最初のギャギャっていうのがさ、何なのかっていうのが、私の中で物議を醸してる。
一回磯村さんが NG が来てこれを送ったら、音割れてませんかって言われて、
NG っていうか合ってんのかなと思って、
この音合ってますかって言われ て、
合って
アヒルの声を入れたんでね、
アヒルだったんだでも音割れてんのかなと思って、
まあもともと割れてるみたいなサンプルの音だったんで、
まあまあね、そういうのもありだけどね。
これはでもあれね、過去曲のマリナさんの声ネタを、
そうですね、なんかジローさんは結構過去のマリナボイスを集めて何かしらを作るのが結構多いですね。でジローさん家で収録するとそのサンプリングがどんどん増えていくので、
それはでもね、いいことですよ、
今後もね幅広く作れるかもしれないです。
大事。
そうね、これここに入ってるマリナさんの声全部別に新しく撮った声は一個も入ってないよ
ね。その割にはさ、さっき聞いてたらさ、いろいろあんなと思って。
そうそうそうそう。なんか歌詞じゃないことをマリアさんに結構要求してるから、
う
ん、俺が、
そうなんや。
なんか歌詞なしでパッパッパーで歌ってくれとか、
あるある。
なんかそういうのが溜まってんじゃない。
なんかワンツースリーにしてもさ、なんか。
いろんなワンツースリーがあるよね。
なんか早く言ったりとかさ、ゆっくり言ったりとかさ、いろいろあるからさ、これ
っぽいやつとかもある、
なんかこれ用に撮ったんじゃないのみたいな感じにしか聞こえなかったわ。
ね、今聞いたら楽しかった。
うん、
ね、何パターンかあるはずなんでね。
いいですね。
はい。じゃあ2曲目の急げメトロについて、これは磯村さんの作詞作曲でございます。
はい、ね、はい、これはどうですか。
でもタイトルからして磯村さんっぽいよね。
電車だからみたいな。
あ、
なんかその電車もそうだし、
うん、
曲調もなんか磯村さんっぽいなっていう、うん、
これでも最初にタイトルネオンライトって決めて、アルバムタイトルを、それで曲作っていって行ったんだよね。
うん、そう。
多分
そうです。ジローの提案で。
メトロって地下鉄ですよね。
そうです。
地下鉄ってネオン関係あるんですか？あんまり。どうなんですか？
あんま関係ないですね。なんで出てきたんかな。そう言われたらよく分からへんけど。
別に街走ってる電車の方がネオン関係あるんでは
とか思う。でこれ歌詞の途中で無理やりなんか一回地上に出てネオンが見えるっていう設定になってるんで、なんか 丸の内線かなみたいな感じにちょっとなってるんですけど、
このなんていうの、結局そのネオンが流れていくみたいなとこから乗り物乗ってるといいみたいなのがあったかもしれないですよね。
そうね、
これは作詞も磯村さん。
そうです、
正解、
うん、
これなんかでも軽やかでいいアルバムですよね、全体的に。なんか、
うん、いいんですよ、
ね、
いいんですよ、
なんかいっぱい入ってるし、
うん、
本当だ。え、7曲も入ってるのこれ。
お、
すごい、
本当
だ。磯村さんが頑張ってる、
頑張ってる。
磯村さん4曲作ってるのか。
うん、なんでかっていうと多分ジローの曲が
うん、
どのくらい出てくるか分からなかったからさらっていうね、多分あったと思う。
いつものやつ。すいません。
いえ、別に。
多いことはいいことです。
なんか、ネオンライツって聞いてから、磯村の頭の中には、クラフトワークのネオンライツ、
ああ、ね。
頭になくって、
うん。
なんか知らんけど、クラフトワーク満載な、アレンジになった。
それ全体的に、
全体的に
そう、
それだけないんだけど、この走れメトロもさっき聞いてた、このベースライン、なんかクラフトワークのなんか真似してあるやつだなと思って、なんだっけなと思ったら、なんかアウトバーンっていう曲があって、
うん、アウトバーン の
あれの、うん、あれのベースラインだなと思って、
あ、そう
思い出して、あ、そっかと思って、
これなんかよしよしに入ってくるタムが YMO みたいなと思って聞いてたけど、
なるほど、
どんどんどんつって
そういうのも多分あると思います。
でもまあ安定の磯村さんの電車の歌、
うん
うん、
すいません。マリナさん的にはどうですか。
はい、なんか磯村さんはやっぱり電車の曲になるとすごい映える曲を作るなと感心をした一曲でございました。
ありがとうございました。
うん、なんかブレないなと。
一応なんかそれと、あとこの途中のこう感想とか、あの前奏とかに入る、うん、キルルルルみたいな音が、なんか電車の発車メロディーみたいなのを意識して作ったっていうのは、
ああ、
あります。
ああ、
以上ね。キルルルルルルルルルルルルルルルルみたいな。
ああ、なるほど。カシオペアの人みたいな感じ、
ね。向井さんみたいな。
向井さん。
向井さんもっと続く感じで作るけど、
そうね、
終わっておしまくり勉強も変えてこう次どこ行くみたいな感じで、
そうそう、それ合ってんのみたいなやつ
そういうことでございます。
なんかそういう小ネタを意外と考えて作ってるから、磯村さんの曲解説してもらうと面白いですよね。
もうそれでも、それで言ったら二郎はもっと考えてるやろ。なんか
考えてんのかね、
分からん、それ
考えてるかも、
考えてると思うよ多分、うん、
でも忘れちゃうからね。
そうなんだよ、だからこういう時に残しとかなあかん、
う
ん、
そうね、そ
う、うん、なるほど。
ウィスマ今日のパワプレ、パワプレ1曲目は2022年春にウィステリアマジックより発売いたしました、ネオンライツより、急げメトロ。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聞いてください。
ララララ、真夜中地下鉄で出かけて行くわ、ウキウキ揺れて揺れながら、私の街の赤い地下鉄だけが今どき最新型の夜を駆けてゆくの、遥かあなたの街へつながる路線、少し悪いことしていくよ、ない
それでは、ふつおたのコーナーでございます。何ですか今の鳴き声は。
ちょっとね、ここのところね、花粉なのか、黄砂なのか、
黄砂はもう終わったんじゃないですか。終わってん
の PM なんてなのか分かんないけど、まあ今日はまあちょっとマシなんですけどね。昨日はもう最悪。
花粉ですね、じゃあ。
昨日は最悪でしたね。
最悪でしたか。
最悪でございました。
そうですか。なんかちょっと喉以外がするんですよね、私も。
なるほど。花粉症ではないってことですか。
いや、アレルギーバリバリ出てますよ、バリバリ血液検査では。でもそんななんかくしゃみとかは出なくって。ちょっと喉とか。
まあね、そうも苦しいですよね。
なんか、ぼんやりする感じですかね。はい。じゃあちょっと気分はしっかりしてください。ふつおたを読みたいと思いますのでよろしくお願いします。
ふつおたでって。
大丈夫かな。
頑張ります。
はい、東京都にお住まいのドラタカさんからです。
はい、ありがとうございます。
そのテンションずっと行くんですか。
わかりません。
はい、結構長いのでね。
そんな長いの。
耳をかっぽじってよく聞いてください。
どういうことなの。
マリナさん、ウィッスです。以前ハードトゥーセイ飯田線を含むアルバムマリテツを聴きながら飯田線の旅をしたとふつおたのコーナーに投稿しご紹介いただいたのですが覚えていますか。
そうだっけ。
マジですか。紹介しましたよ。磯村さん。
もうなんか10年前ぐらいじゃない。もう忘れたわ。
10年前ないから。伊那市のご当地 B 級グルメの、ローメンを食べることを目的の一つとして、した旅だったのに結局食べられなかったという投稿でした。
ちょっとなんかちょっとね
思い出した。
おぼろげながらにね、なんかっていうかさ、ローメンがさすごいになってて、
そうそう、ローメン、
私も食べたことがないので、
あ、
すごい気になったことを覚えています。
長野の B 級グルメで、太麺、蒸し麺になんかこう、マトンとかキャベツなどの具をね、入れて、なんかある時は汁ありだったり、ある時は汁なしだったり、なんかちょっと焼きそばのなんか汁足あり汁なしみたいな、なんかそんな感じの食べ物みたいですね、調べた感じでは。はい、今回新たな計画をし、候補地を、調べていたところ、趣味の一つである猫の絵柄の入った御朱印をいただける、神社仏閣が、飯田線沿線にあることが分かったので、前回達成できなかったローメン、そして桜の名所である高遠城址公園を組み込んだ飯田線の旅リベンジに決めました。
なるほど、素晴らしい。
Yes、はい、それでふつおたをいただきました。3月29日の夜から夜行バスで出かけ、4月2日までの、車中泊も含め4泊4日の旅、BGM は今回もマリテツです。
なんですって。
30日は名古屋の熱田神宮常滑を観光して豊橋に宿泊、31日からいよいよ飯田線の旅が始まります。
なるほど、豊橋に泊まったってことは、豊橋のカレーうどん食べたってことですかね。
豊橋のカレーうどん名物なんですか。
なんか名物らしいんですけどね、私も食べたことない
んですけど。そうなんですか、豊橋。そうなんだ、聞いたことないな。
まあいいですけどね。話をしておるようで、あれですよ、まあ、豊橋といえば、つぼやの、
つぼや
稲荷寿司が有名でございますけど。
なんか稲荷寿司は聞いたことあるかもしれない。テレビでやってたかな。
やってると思います。駅弁のね、なんかいろんな大会とかあるじゃないですか。ああいうところによく出てるんですけど、豊橋の稲荷寿司は 有名なんですよ。
はい、
すいません、ちょっと名物話がちょっと名物
いいですよ、ちょいちょい挟んでいきましょう。
名物話がちょっと来たので、ちょっと挟みたくなってきて、
ちょっと
挟みたくなってきて、すみませんね、はい、なんか話の話を、
ね、いいんですよ、
あれしちゃっても、
はい、はい、じゃあ続けますね、最初に、豊川駅、豊川稲荷を参拝。
なるほど、
それから飯田線に4時間揺られて、うん、桜町へまで行き、
うん、
猫神様を祀る藤山稲荷で、猫のご飲酒をいただき、うん、飯田市内で、宿泊しました。
なるほど、
飯田線って結構時間かかるんですね。
あの
ね、
そうかかるんですよね。もう各駅しかない
で、まあ、
なんかね、もう駅間がすごい短いんですよ。もともと私鉄だったのを国鉄、
はいはい、
国鉄とか、まあ、国鉄になって JR になったんですけど、あのだから、うん、駅と駅の間が短くて細かく停車するのでめちゃめちゃ時間かかるんですよね、
うん、へえ、距離としてはそんなにないんですか。
そんなことないんですよ、はい、
うーん、はい、4月1日は下市田駅っていうバスで、薬師猫神様を祀るルリジエ、ところが休館との張り紙で、残念ながら猫神様に会えず御朱印もいただけなかったという、ルリデラルリジからは、バスを乗り継いで桜祭りを開催している高遠、事前に、今年は開花が遅れているとは聞いていたのですが全く咲いていませんでした、高遠から伊那市に戻り再び飯田線終点の辰野通り過ぎて上諏訪で宿泊。辰野、歌にも出ましたね。
出ましたね。
これ飯田線県からすると何県から何県までまたがってるとかあるんですか。
静岡県から長野県ですよね、うん、
なるほど。
だから2県しかまたがってないのにやったらなんか長いっていうか時間がかかるっていうか、でも本当に マニアっていうか、その鉄オタの中ではすごい人気があるっていうか、あの伝説というか、まあ秘境駅も多いんですよね、あのだあ、うんうん、電車以外で何で行くねみたいな駅があるいくつかあって、そういうのも人気の一つなんですよ。
電車はなんか1時間に何本とかしかないみたいな、そういう感じなんですか。
何本もあったらいい方でしょうね多分ね。
どういうことですか。1時間に1本とかしかないんですか。
1時間に1本もあるのかな、ちょっと最近調べてないから分かんないけど、多分そんなにないと思います。
はい、磯村さん乗って旅行はされたんですか。1
回しか乗ってないですね、でもね。
ふんふんふん
ふん、から立つのまで、
うん、
うん、乗りました。
よく乗りましたね。
楽しかったです。
はい、最終日の、4月2日は諏訪湖と、諏訪大社の巡りをしましたという話です。念願のローメンですが高遠で、お昼に食べて、そこから戻った伊那市で夕食に食べてと2回も食べることができました。ローメンはお店によって味や見た目が異なるのが特徴で、お昼のお店は汁ありバージョン、夕食のお店は汁なしの焼きそば風でした。個人的には夜のお店の方が好みの味でした。ローメンこそリベンジを達成しましたが、今回の旅は日程の都合上途中飯田線に乗らない区間もありましたし、ルリジと、高遠の桜のこともあり、またリベンジする理由ができてしまいました。
確かに
大変だ、うん、もちろん次の、飯田線リベンジの旅2も BGM はマリテツです、と。
素晴らしい、
素晴らしい。トラタカさん、飯田線の旅お疲れ様でした。
なんかね、ちょっとなんか今知らなかったんですけど、その猫の、
うんうん、
猫のお寺ですか、
うん、うんうん、
それちょっとすごい今気になりました。
そう、あのドラタカさんって猫がお好きなのか、いつもこう猫のなんかこう T シャツとかそういう帽子とかそういう格好をされていらっしゃる方なんですよ。なんで多分ね、こういろんな猫神様の御朱印とか他のところでも集めていらっしゃるのか。
猫神様って
分からない、私詳しくないもん。猫神
様続報はじゃあドラタカさんにお願いするしかないんですけど、ちょっと私も猫
神様について、
なので、気になってしょうがないですね今。
気になりますか、ローメンの次は猫神様について。
ローメン&猫神&あの飯田線でちょっともう一回、ちょっと飯田線行きたいなって今ちょっと思いました。
はい、あ、じゃあもう次回の磯村先生は飯田線の旅ですね、
はい、最近全然乗ってないし、
うん、最近って言って一回しか乗ってないです。さっき言ってた。そんななんかずっと乗ってたみたいな言い方されましたけど。
ずっと乗ってるとか地元の人にしかいないわ。
地元の人でもそんな。
そうだ、地元の人も多分そんな長距離はね、そんなにはね乗らないと思います。そんなに便利な線ではないと思います。
なるほど、うん、そうですか。はい、ただ観光地とかは結構あるんですか、その飯田線上には。
まあだからそういうなんていうか放置観光地したところはないと思うんですけど、そういうあまりその鉄道以外で到達できない駅とかそういう秘境駅とかっていうのは、うんうん、鉄オタには人気でございますね、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、あとはその天竜川っていうところが、はい、に沿ってこう走ってるんですけど、天竜、うん、川が綺麗とか、その川下りみたいなのがあったりとか、まあ、そんな感じですかね。
なるほど。
そんなぐらいですかねとか言ったら笑ってそうですけど、まあそんなめちゃめちゃ、まあ、いいとこなんで、
うん、
綺麗、景色は綺麗だし、
うんうんうんうん、
いいとこです。
じゃあ磯村さんも飯田線に乗りつつローメンを召し上がってください。
ローメンも召し上がりたい。
うん、ね、
yes.
いやマトン入ってなかった、私も食べたいな。
マトン苦手なの。
マトンダメですね。残念だな。でも美味しそう。う
ん、マリナさんなんか肉なら何でも食うのかなと思った。
なんでそういうなんか肉なら何でも
食う。肉好き、肉が好きそうだなと思って。
案外ね、あのなんか嗅覚は敏感なので、ちょっとこう、臭みのある肉は苦手ですね。す
ん、なんかあの札幌とかでやっぱジンギスカンとか食べたい、そういうのは苦手なんですか。
そう、ジンギスカンはね、ダメなの。我慢して食べるぐらいですね。
我慢して食べる。
我慢して食べる。もう、
ね、それでもね、
ジンギスカンだからお肉食べられないから、お野菜ってなっても、うん、一緒に焼くからもうお野菜も、
なんならこの肉もうさ、油とかが下に垂れてさ、
そうそうそう
そう、あそこに溜まった野菜を食うのがうまいみたいなとこがありますから
ね。うん、そうなんだよね。ダメなんだよな。
これはちょっとかわいそうですね。
そうですか。いやでも世の中にはね、牛と豚と他にもたくさん肉ありますから。
肉はありますしね。なんか豚がダメっていう人もいますからね。うん、
あ、豚もね、私蒸すとちょっと古い豚の肉とかだと臭みが出るからダメだ
って。ちょっと待って、ラーメンは大丈夫なの？
ラーメン大丈夫ですよ、炙りチャーシューですもん。
豚は大丈夫なんですか？豚肉、
煮豚ですから大丈夫ですね。
蒸したらダメなの？
蒸してそのなんか味付けとかが全然なされてない蒸した豚とかはその新鮮さによって臭みが出るのが気になったりとかします。食べれなくはないですけど。
デリケートなんですね、マリナ
さん。割と嗅覚は。はい、
なんか
そうなんで、うん、丁寧に扱ってください。
いいのか悪いのかどうか分かんないけど、なんかそういう人の話聞くとへえって思っちゃいますよね。なんか
マリニャは違いが分かる人間です。
いらない磯村は違いが分からない人間で、もしかしたらなんで、ね、
はいはい、ローメン食べてみたい。豚肉に 書いてもらって
食べたいの
ね、美味しそう、見た感じは美味しそうなんですよ、ネットとかで調べてみると、でもやっぱり焼きそばっぽい感じですね、うんうんうん、見た目は、
うん、いいですね、う
ん、はい、じゃあ磯村さんも食べたら教えてください。
わかりました。
はい、ドラトコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィスマ今日のパワプレ、パワプレ2曲目は2012年春にウィスリアマジックより発売いたしました、マリテツよりハードトゥーセイ飯田線、作詞作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。
言い出せない私と聞き出せないあなたが、飯田線のあの駅立ち尽くしていた、昨日は豊橋から明日は辰野へ行くの、誰もいない戸和田に雨が降る、グリモヌスタでもたもと角島過ぎて、やがてたどり着くのね、天竜峡駅下山村で降りて走ってゆくというのね、まるで意味のないこの恋のよう、
ウィスマ告知のお時間です。ウィステリアマジックの新作および旧作は通販ブースのウィスマショップにてお買い求めいただけます。 YouTube 配信しがない5分ショー、火曜日キムさん、木曜日藤原マリナでお互いに相手のテーマを決めてそれについて語る約5分間の番組となっております。詳しくはツイッターのしがないレコーズのアカウント、もしくは藤原マリナのアカウントをご覧ください。スマホのアプリを使いましたカラオケ配信トピア、隔週火曜日21時から約1時間半の配信となります。ウィスマチャンネルの配信がない週の火曜日と思っていただければ幸いです。すべての情報はツイッター藤原マリナのアカウントマリーニャアンダーバーをフォローしていただけるとわかりやすいと思います。愛犬の大福ちゃんの写真も上げておりますので、犬好きさんもぜひともよろしくお願いいたします。
YouTube イオシスチャンネルではミュージックビデオや新譜のクロスフェード動画、ウルポ生放送を配信中。チャンネル登録者は15万人もいるのだ、すごいのだ。チャンネル登録、高評価、積んだもんをよろしくお願いするのだ。
YouTube イオシスゲーミングチャンネルでは面白そうなゲームを片っ端からプレイ実況生放送しています。チャンネル登録&高評価にチャットの参加を待ってます。マイクラマイクーラ
ウィスマ。
お別れのお時間がやってまいりました。ウィスマチャンネルいかがだったでしょうか。
やっぱり暖かい日がね、多くなりつつあります。寒い日よりもね、まだもこうね寒い、ちょっと朝寒かったりとか夜ね風が強い日とかだともうちょっとこう震えそうなぐらいには寒い日はあったりはしますけれども、まあようやくなんか春ってやっぱ心がねほっとするんですよね。やっぱ寒い毎日だともう体がこうこわばった状態になってしまうので、まあなんかこう体がねなんかこうぽわーんとなんとなくこうだらしないではないですけれども、こうね安心できる毎日が過ごせるのかな。なんかいろんなことにチャレンジする意欲に駆られたりとかしますよね。だからお外を散歩しててもね、今がちょうどいい気温で、これから20度超えてきたりとか25度超えてきたりとかするとね、逆に今度は暑くなっちゃったりとかするので、まあ、今のうちにお家の中でもお家の外でも何か用事があるのならば片付けておくのがいいのかななんて思っております。今が一番忙しい時ですからね、今のうちに片付けておきましょうね。というわけで、次回の配信は、ちょんちょんときまして4月の23日になります。なんと M3 ね、新作頒布1週間切っております。まあ、大体この日ぐらいになりますと、この週間の週末ぐらいになりますと新作の CD、通販でもね、事前受付開始いたしますので、もしよろしかったらお手に取ってみてください。またこの日にはね、次回は新作のお話もちょこっとできればいいかななんて個人的には思っております。まだ一曲も完成曲が上がっておりませんので、乞うご期待ということで、よろしくお願いいたします。それではまた2週間後にお会いいたしましょう。お相手は藤原まりなでした。バイバイ。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。